は本当に素晴らしいです。
Even with the spike in the coronavirus, we're still able to come and gather together. Amen.
コロナウイルスの拡大がまたちょっとこう広まっていますね。その中にあってもこうして集まれることを本当に感謝しています。
Amen. That is such a blessing. I don't know if you know that, but that is such a blessing to me.
そのここで、集まれるということは本当に大きな祝福ですね。皆さんそう感じるかどうかは私は分かりませんけれども、私にとって本当に感謝なことですね。
You know, Yuya works at Juntendo, so you know that's why him and Mayumi-chan are not coming right now, just to keep us safe. So let's be praying for them.
そしてゆうやくんとまゆみちゃんはしばらく教会をお休みしてオンラインで今日見てると思うんですけれども、やはりあの彼の職場で、コロナが出たということで、少し出席を控えて、やっぱり教会を守るためにという心遣いで、欠席していますけれども、ぜひ、ね、彼らのためにも守りのためにお祈りください。見てるかな。
Okay, let's get into the word of God this morning.
今朝神様の御言葉に入りたいと思います。
This series is just aboutGod wanting to pour out His blessing on us.
今日から始まるメッセージのシリーズは、神様がこれほどまでに私たちに祝福を注ぎたいという内容のメッセージです。
In just a couple of the pitfalls that might keep us from receiving God's blessing.
そしてまた神様が祝福を注ぎたいと思っているのに落とし穴があってという話もします。そのこともお話ししましょう。
so let's
それを受けることができない。
Let's read our key verse. It's Psalms 131:1 and part of verse 3.
詩編の133編の1節と3節の一部を読みたいと思います。
Let's read it together.
一緒にお読みしましょう。
Say no. How wonderful and pleasant it is when brothers live together in harmony. For there the Lord commanded His blessing, life everlasting.PowerPoint お願いします。Thank you.
詩編の133編の1節と3節の一部です。一緒にお読みしましょう。はい。見よ、兄弟たちが一つになって一致して共に住むことは何という幸せ、何という楽しさであろう。主がそこに常しえの命の祝福を命じられたからである。アーメン。
Amen. Let's pray.
お祈りしましょう。
Father, I thank you, Lord, that as we enter into this new series, Lord, that you are going to really touch our hearts, Lord.
天のお父様、今日から新しいメッセージのシリーズに入りますけれども、あなたが私たちそれぞれの心に触れてくださることを感謝しています。
Lord, help us to examine ourselves as we go through this series.
そしてこのシリーズを通っていくときに、私たちそれぞれが自分の心を吟味できるように助けてください。
This isn't a series to point our fingers at others, but to really examine ourselves, Lord.
このメッセージのシリーズは、他の人を見てあなたはこうだというのではなくて、自分自身の心を見つめて、そして吟味する時だと私は信じます。
So we ask that your Holy Spirit would speak to us, Lord.
ですから聖霊様、どうぞ助けてください。私たちそれぞれの心に語りかけてください。
In Jesus' name.
イエス様の名前によってお祈りします。
Amen.
Amen.
Amen. So this series is on relationships.
このメッセージのシリーズは人間関係についてです。
Building strong relationships.
それは強い人間関係を築くという内容です。
Because relationships are the foundation of whatHow God will spread His love to others.
というのは、神様はご自身の愛を広げていくために人間関係を用いる人間関係が土台となっています。
And as I was preparing this series and praying and thinking about coming to the end of the year and moving into the new year,
そしてこのメッセージを準備しているときに、そしてまた今年ももうすぐ終わる、そしてまた新年が始まるという時期にやってきてるなと感じて考えていました。
I really felt that God was saying that He's going to do some great things this next year.
そしてその時に神様が来年、素晴らしいことを、偉大なことをなさると感じました。
Things in our lives and church that are going to go beyond what we've been hoping for.
そして私たちが望んでいた以上のことを神様がしてくださる。
He spoke to me that just like a mustard seed is very small, the smallest seed.
神様は私の心にこう語りました。からし種というのはとっても小さな種ですけれども。
But when it grows, it becomes a shelter for the birds and even for the animals.
その種が種から芽が出て木になると鳥が巣を作ることができるぐらい大きな木に成長します。
And the Lord was saying that's how He sees us.
そしてこのように神様は私たちを見ていると神様が私に語ってくれました。
That sometimes we feel like we're small and insignificant.
私たちは本当に小さいものだ、重要なものない、ものがない、意味がない存在じゃないかって感じてしまうこともありますが、
But God is going to cause each one of you, young and old, to grow.
しかし神様は若者から年配の方々全員が成長するようにと働いてくださいます。
And many are going to come in and find His love and shelter from the stresses of life.
そして多くの方々がもっとこの場所にやってきて人生のストレスから解放されるような避ける場所とこの場所がなると神様願っていらっしゃいます。
Can you receive that?
そのことを皆さん受け取ることできますか?
So how do we prepare for that?
ではそれが起こるために多くの方々がここにやってくるその準備のために私たちは何をしたらいいでしょう?
Yes, God is going to cause us to grow.
もちろん神様が私たちが成長するのを助けてくださいますが
But we still have a part in that growing process.
でもこの成長する過程の中でやはり私たちがしなければならない役割があります。
We want to see what God is speaking to us to really come into fruition, right? Come to pass.
私たちは神様がおっしゃっていることが実際に行われる現実になることを願いますが
The Bible says that when we live in unity, that is where the Lord commands His blessing to come.
そして聖書は言っていますね。私たちが心を一つにして住むところに神様が祝福を命じると。
That's where He commands His blessing to flow.
その一致している場所に神様が祝福が流れるようにと命じると言っています。
Think about a river. Picture in your mind a river flowing.
自分の頭の中に川が流れているところを想像してみてください。
And suddenly a big giant rock falls in the river and it stops the river from flowing.
そして突然その川が流れているところに大きな岩が転がり落ちて川の流れを遮ってしまう。
What?How can we get rid of that rock so that God's blessings flow in us and through us?
どうやったらその川の流れは神様の実は祝福なんですけれども、その祝福を遮っている岩を取り除くことができるんでしょう?
Unity is the key to God's blessings being commanded to be upon us.
それは一致ですね。一致があるところに神様の祝福が命じられている。
And I'm not talking about just unity here, but I'm talking about unities in our family.
そしてその一致というのはこの教会の中の一致だけではなく、それぞれのご家族の中での一致。
Unity in our workplace.
また仕事場においても。
In our school.
学校でも。
How can we be a person who promotes unity?
私たちはどのようにしたら一致をもたらすことが一致をもっともっと進めてその場に一致があるような助けになることができるでしょう。
Because Paul says, as much as it is up to you, do what you can do to promote unity.
というのは、一致をもたらすために自分ができる限りのことをしなさいとパウロは言っています。
Amen. And if unity is the key, then shouldn't we invest time in building unity in our relationships with others?
一致が神様からの祝福の鍵となっているのでしたら私たちができる限りその一致があるようにと努めていくべきではありませんか
Because you can't have strong relationships with your spouses or with your families or with others unless you build strong relationships with them. You have to invest time.
時間を費やさなければ強い人間関係を築くことができません結婚相手とか家族とか友人とかもし、強い人間関係を築かなかったら一致はないんですね
You know, I could just spend all my time at the computer and never talk to my wife.
そして時間を費やすことが必要です。もし私がもう一日中コンピューターをやり続けて自分の妻と時間を過ごすことがなかったら、
And I could say, oh, I have a strong relationship. We never fight.
そういうような時間の使い方をしていて、で私と妻はいい関係を持っている夫婦関係はいいんです。私たちは決して一度も喧嘩しない。
Well, we never fight because we never communicate.
喧嘩しないのは当たり前ですね。もうコンピューターを一日中やってるから話もしないから喧嘩も起きないと。
We're living in the same house, but we're not building a strong relationship with each other. We're not.
同じ家に住んでいてもでも時間を一緒に過ごさないので夫婦関係は強くなりません。
We're not walking together in unity.
一致して同じ方向に歩んでいません。
You see the difference?
その違いが分かりますか?
We need to build strong relationships with one another.
互いの間に人間関係を強くするように努めていきましょう。
Let's read Psalms 133, 1 to 3 again.
詩篇の133編の1節から3節をもう一度読みましょう。
It says how wonderful and pleasant it is when brothers live together in harmony.
見よ兄弟たちが一つになって共に住むことは何という幸せ何という楽しさであろう。
For harmony is as precious as the anointing oil that was poured over Aaron's head that ran down his beard and onto the border of his robe.
それは頭の上に注がれた尊い油のようだ。それはヒゲにアロンのヒゲに流れてその衣の襟にまで流れ滴る。
Harmony is as refreshing as the dew from Mount Hermon that falls on the mountains of Zion. And there the Lord has pronounced his blessing, even life everlasting.
それはまたヘルモンの山々に降りる、あ、ごめんなさい。それはまたシオンの山々に降りるヘルモンの梅雨にも似ている。主がそこに常しえの命の祝福を命じられたからである。
Amen. So,The psalmist here is saying that if you want to have strong unity in your relationships,
詩篇を書いた人はここでこう言っています。人間関係の中に強い一致を持ちたいと願うならば、
Actually, not if, but when you have strong relationships,
実はもしではなくて、私たちが人間か、私たちの人間関係が、
When you have strong relationships,
私たちの人間関係が強い時にと言っています。
It's like the oil that is poured upon the priest's head and it flows down over his body.
そのような時にですね、油が頭からずっと下まで、流れ落ちているようなものだと彼は言っています。
See, the anointing oil was a symbol of God's presence and God's Holy Spirit being upon a person.
そしてここで出てきた油というのは神様の御臨在、聖霊様の御臨在を象徴しています。
It was a symbol of his favor.
そしてその油というのは神様からの好意、恵みを象徴していました。
Is that what you want?
皆さんそれ欲しいですか?
We get that. God commands it to flow all over us when we build strong relationships with one another.
私たちが互いに強い人間関係を築いて一致していくときに、神様はそのような恵みの好意の油を私たちの上に注いでくださるんですね。
King David was anointed as a young boy.
ダビデ王という人がいましたけれども、若者の時に王として油を注がれました。
And he went through many struggles in life.
そして人生においてですね、王様になる前から多くの葛藤や問題に直面しました。
If you've never read the story of King David in the Bible, I would encourage you to read his story.
聖書の中でこのダビデ王のお話を読んだことがない方がいたら読んでください。
He had many struggles.
彼には多くの葛藤がありました。
He wrote many of the Psalms.
そして彼は多くのこの詩篇というところを書きました。
And the theme through all the Psalms is that my God takes care of me.
そしてその彼が書いた詩篇のテーマは中心に書いてあることは神様が私のお世話をしてくださる。
Even the king who he used to serve faithfully that King Saul wanted to attack and kill him.
ダビデが王様になる前に実は自分の上に立つ王様に仕えていたんですけれどもその王様が彼のことを殺そうとしたんですね。
Yet King David, before he became king, never attacked King Saul.
でもダビデは自分の上に立っていた王様に決して攻撃することはなかったんですね。
And he would not allow his followers to attack King Saul.
そしてまたダビデに付き従っていた者たちがサウルという王様を攻撃するのも阻んだんですね。
As much as it was up to David, he was going to keep harmony and love others.
ダビデに関しては、一致を調和を 保とうと努力して生きた人でした。
Amen. God has blessed us when we give our hearts to the Lord, when we ask Jesus to be Lord over our lives. God fills us with His Spirit.
そして私たちがイエス様を自分の救い主として主として心にお迎えするときに、神様は私たちを聖霊様で満たしてくださいます。
But as we all know, when we interact with others, sometimes we have hard times, right?
でも私たち人と関わるときに、大変なことがあります。そうですよね。
Yet God says that He will command His blessing on you if you surrender yourself to build harmony in relationships.
でもそのような時でも自分を神様に明け渡して、一致のために調和するために、人間関係を築いていく時に神様がそこに、祝福を命じると聖書は言っています。
What does that really mean? Sometimes we get upset over minor issues.
それはどういう意味でしょう。時々ちっちゃいことに対して私たちは腹を立てるんですね。
Rather than saying, well, let's just agree to disagree.
ちっちゃいことだから意見は合わないけどもそれでいいよってね。そうに言う代わりにもう腹を立ててしまうんですね。
And I'm still gonna love you no matter what.
だから意見が違うけどでもあなたのことを愛していきますって。
We need to set aside,
できるでしょうか。
We need to set aside the minor external issues that can tend to really separate us.
ですね、私たちと人を離してしまうようなちっちゃな事柄においても、
set aside the minor external issues.
そのような小さな外面的な問題は、から離れていきましょう。
You know, when we were first married, you know what used to separate us a little bit?
そのような小さいことが人間関係を離してしまうことがありますから気をつけましょう。そして私たちが結婚当初ですね、こういうことがありました。
How she squeezed the toothpaste tube.
妻の歯磨き粉の使い方。
She would squeeze in the middle, and I was always squeezing at the end, trying to keep the toothpaste in the front.
私は几帳面ですから。貴重面ですから下からこうちゃんとね歯磨き粉を出すんですが妻は大雑把で真ん中からグッてね出すんですね。
That's a minor issue.
でただのね歯磨き粉だからねそんなに大したことじゃないんですよ。
Let it go.
でも腹を立てることもあったんですがでもそんなことはもう手放しましょう気にしないで。
And I had to learn to let it go.
ですから私ももう気にしないようにって頑張りました。
And focus on major issues like the Paul says in Galatians, how what is love like?
大きなことからは、パウロという人がガラテヤ人の手紙で語っていますが、
Through the Spirit listed in Galatians 5:22.
ガラテヤ人の手紙の
5:22.
5章の22節に書いてあります。
If we would focus on those things and make those things the majors.
大きな事柄というのはそのパウロがガラテヤ人の手紙の5章で語っていますけれどもそのような事柄に私たちがフォーカスを置いていけば
It would create so much more unity and harmony in our relationship.
人間関係にもっと多くの一致と調和がもたらされます。
Amen? We would glorify Jesus if we would stop being selfish in our motivations.
動機の中に自己中心的なものがないときに私たちはもっと一致というものを持つことができます。
Just like with the toothpaste, it was my selfish motivation. You need to change, not me.
その歯磨き粉の件と同じですね。それは私が自己中心的な考えを持っていたから、あなたが変わりなさい、私は変わらないっていう自己中心的な思いでした。
I'm right. You squeeze it from the end. You never squeeze it from the middle. I'm the one who's right. You're wrong. So you need to change.
私が正しい。歯磨き粉は真ん中から押しちゃいけない、下から押さなきゃいけない。あなたが間違っていて私は正しいっていう思いを持っていました。
We can laugh about that, but
そういう話を聞くと結構 笑うことで笑えますよね。
That happens in many relationships. We focus on minor things rather than focusing on the major things of loving and promoting unity.
でもこれって日常生活でよく起こることですね。本当にちっぽけなことをばっかり集中してしまって、もっと大きくて、そして大切なこと、例えば love とか。 ごめんなさい、愛とかそういうことからを忘れてしまってちっぽけな問題にフォーカスしてしまうということが起こりやすいんですね。
Sometimes we focus on cultural differences more than we focus on loving and bringing harmony.
愛してそして人間関係の中に一致をもたらすこと以上に文化的な違いというものに目を向けたりすることもあるでしょう。
Sometimes we focus on miscommunication rather than forgiving and saying, well, it's miscommunication. Let's try harder next time.
これは意思疎通が間違っていたね、コミュニケーションが間違っていたから、お互いに許し合おうねってそういうふうにする代わりに、もう本当にコミュニケーションがうまくできなかった、ちゃんと意思が伝わってなかった、そっちに目を向けてしまうこともあるでしょう。
And when we begin to focus on minor things, it becomes me against you or you against me.
そしてちっぽけな問題にフォーカスし続けてしまうと、あなたと私が敵対している、私対あなた、あなた対私という敵対したような気持ちになってしまうんですね。
but that's not what Jesus taught.
でもイエス様はこのような教えをしていません。
that's not what brings harmony.
このことが一致をもたらすものではありません。
we have to see past our outward differences.
外面的な違いを超えて
learn to love.
私たちは愛することを学びましょう。
Learn to forgive.
また許すことを学びましょう。
Even when they're not deserving of forgiveness in our minds.
私たちの頭の中では、この人は許しを受けるのに値しないと思っても許しましょう。
And learn to serve one another.
そして互いに仕えることを学んでいきましょう。
Jesus, when he came to this earth,
イエス様がこの地上に来たときに、
he was God.
イエス様は神様でした。
Yeah, he says he came to serve and to show.His father's love to each one of us.
私たちそれぞれに天のお父さんの愛を示すためにイエス様はこの地上に人として仕えるために来た。
Now, most of us want unity in our relationships, especially our families, right?
私たちほとんどが特に家族の間で一致があるようにと願うはずですが、
But there's two key things that can keep us from having that harmony in our families.
その家族の中で調和を保っていくための調和を保つことに対して、邪魔することが2つあるんですね。
Both our natural families as well as our spiritual families.
それは肉親の間にあっても、また霊的家族にあっても言えることですが、
Two things that can keep us from having harmony with others that we work with or go to school with.
それは仕事場においても、また学校においても言えることですね。この2つの事柄が人生において調和を保つのことを邪魔してしまいます。
I talk a lot about the need for forgiveness.
私はよく、許しの必要性ということをよく話すんですね。
But I'm not going to focus on that in this series.
このメッセージのシリーズではその許しについてあまりフォーカスはしません。
I want to focus on two other important aspects that we need to grow in if we want to see harmony in our relationships.
私たちの人間関係の中に調和をもたらすために、一致をもたらすために、フォーカスすべき事柄、許し以外に2つのことをこのメッセージの中で語りたいと思います。
And I hope that we can recognize these two aspects in our own lives, not start thinking about others.
そしてこの2つのポイントを聞くときに、あの人がこうだ、この人がこうだ、他の人ではなくて自分はどうかなってね、自分に目を向けてください。
Recognize them and choose to repent from them when needed.
このようなことがあるということをこのようなことが自分の中にあったらあるということを認めて、悔い改めてください。
Find someone who can help you pray through that aspect.
そしてまたこのようなことがあると、この2つのポイントがあるって分かったら誰かと一緒に祈って、それを悔い改めるて、解放されるプロセスを通れるようにと一緒に祈ってください。
Because these are two pitfalls that killAnd keep us from having strong relationships.
というのこの2つのこれから話す2つのポイントは、私たちが強い人間関係を築くことを邪魔する落とし穴となってしまうポイントだからです。
And they are.
それ2つのポイントは。
Selfishness.
まず1つ目は自己欲。ごめんなさい。支配欲。
Wanting control.
その支配欲、相手をコントロールしたいという願いですね。
And the second area is self-pity.
二つ目は自己憐憫、自分がかわいそうって思う気持ちですね。
We feel sorry for ourselves and we want others to feel sorry for us.
私はなんてかわいそうなのって思うのが自己憐憫で、また他の人にも私はかわいそうって思ってほしいっていう気持ちですね。
But both of these pitfalls,
この2つはでも実は落とし穴で、
The focus is where?
これはこの2つのことからは何に焦点を置いてます？
Where's the focus?
どこに焦点があります？フォーカス。
Me, right?
私、自分ですね。
The focus becomes me.
自分。自分だけに目を向けてる。
My feelings, what's important to me?
私の気持ちは、私に大切なことは私、私。
So how can we not have these character traits working in us?
そしてどうしたらこの2つのことが私たちの中でにとどまって働くことがないようにとできるでしょう。
Because when we allow these character traits to become prominent in our lives,
というのはこの2つのポイント、この2つの事柄が私たちの性格の中で主なものとなってしまったら、
It causes relationships to break and to even die.
人間関係が壊れて、破壊されてしまうんですね。
So the starting point is Deuteronomy 6:5.
出発点は申命記の6章の5節。
You must love the Lord your God with all your heart, all your soul, and all your strength.
心を尽くし、精神を尽くし、力を尽くして、あなたの神、主を愛しなさい。
Is there any room for self in this command?
この聖書の中、この神様からの命令の中に自分という部分があるでしょうか。
Where do your feelings and your rights fit in this verse?
あなたの気持ちとかあなたの権利はこの聖書の箇所にどのように入っていますか。
Nowhere, right?
入ってないんですね、実は。
Oh no, but what about me?
でもこういう命令がある、でも私はどうなっちゃうのって思うかもしれません。
It's not about you.
というのはあなたが中心ではないから。
Love, you must love the Lord your God with all your heart, all your soul, and all your strength.
心を尽くして、精神を尽くし、力を尽くして、あなたの神、主を愛しなさい。
If you want to have unity in your relationships, this is the starting point.
人間関係の中に一致を持ちたいと願ったら、ここが出発点です。
There's no place for self in this verse, in this command.
この神様からの命令の中に自己というものがないんですね。自分ですね、自分。
But we will see that if we will do that,God actually takes care of us.
でもこのことを私たちがやっていくならば、神様は私たちのことをお世話してくださる、ケアしてくださるということが実は分かってくるんですね。
He will actually do things in your life that you never imagined.
自分が想像していなかったようなことを、私たちがこのことをして神様を愛していくならば、神様がやってくださいます。
But we have to declare to ourselves.
でもこのことを自分自身に宣言するんですね。
God, I want you to come first in every area of my life.
神様はまず私の人生のすべての領域においてあなたが一番になってください。
Can you declare that to the Lord this morning?
今朝神様にそのことを宣言できますか。
God, I want you to come first in every area of my life.
神様は私の人生のすべての面においてあなたが一番になってください。
If we can declare that, then we realize we're not there yet.
もしそのような今のことを宣言できるんだったら、実は私たちはまだそこまでできていないってことがわかります。
Right? I know I'm not there yet.
私もまだそこには到達していません。
God is always dealing me with selfish motivations.
もう本当に自己中心的な支配欲的な動機があるっていうことを神様が示し、私の中で神様も働いていてくださっています。
It's a lifelong process.
実はこれは一生涯私たちが進んでいくプロセスですね。
But you can't really enter into the process until you say, God, I want you to be first in every area of my life.
でもそのプロセスに入るためには、まず 神様どうぞ私の人生のすべての面においてあなたが一番でありますようにと言わなければいけません。
This is what Jesus taught us both through his words and through his actions on this earth.
このことをイエス様はご自身の言葉そして行動を通して私たちに教えてくださいました。
Look at Mark 8 verse 34 and 35。
聖書のマルコによる福音書の8章の34節から35節。
Verse 34 says, Then calling the crowd to join his disciples.
それからイエスは群衆を弟子たちと一緒に呼び寄せて、
He thought what he was going to say was so importantTo both the crowds that he taught, but also the disciples that he was discipling. It was important for both to hear this.
そしてイエス様はご自身がこれから言おうとしていらっしゃったことは群衆に対してもまたご自身の弟子たちにとってもとても大切なことだと思われていました。
He said, If any of you wants to be my follower, you must turn from your selfish ways, take up your cross, and follow me.
彼らに言われた、誰でも私についてきたいと思うなら、自分を捨て、自分の十字架を追い、そして私についてきなさい。
Is there any room for self?
この聖書の箇所に自己という余地がありますか？
No.
ないんですね。
And the promise is in verse 35.
そしてこれをしたら、こういう約束が与えられます。それが35節です。
Two promises in verse 35.
35節に2つの約束が書かれています。
Let's read it carefully.
注意深く読んでいきます。
One's a very bad promise.
1つ目の約束は、とても悪い約束で。
And one is a great, great, great promise.
もう一つはとても偉大な偉大な約束です。
If you try to hang on to your life, if you try to hang on to your selfishness, you will lose it. But if you give up your life for my sake and for the sake of the good news, you will actually save your life.
一つ目の約束は命を救おうと思う者はそれを失い、二つ目は私とイエス様ですね、私と福音とのために命を失う者はそれをその命を救うのです。
We must be willing to surrender self.
それはこういう意味ですね。私たちは自ら喜んで自分の人生を神様に明け渡す必要がありますということです。
If we want to experience the great command of blessing to be upon our lives.
私たちの人生に祝福があるというこの偉大な約束をいただきたいと願うならば、
we have to surrender self.
私たちはまず最初に自己を自分を神様に明け渡さなければいけません。
Jesus says you actually lose out on the blessed life that he has created you for when you don't choose to give up self.
自己を捨てることがなかったら神様が私たちに持たれている大きな祝福を得ることはできませんとおっしゃっています。
And yes, it is a difficult process at times.
でそしてそれは本当に時々困難なプロセスになります。
But if you willingly enter into the process, you will see God's favor and blessing
でもそのプロセスに自ら入っていくならば、そのプロセスを通る過程の中で今まで体験したことなかったような神様の祝福行為を体験することができます。
イエス様は私
たちのために十字架を背負って、そしてその十字架で死ななければいけないことが分かっていました。
But he said even before it happened to him, he said, you need to take up your cross to follow
でもイエス様ご自身が十字架を背負って十字架にかかる前に人にですね、また私たちに、あなたは自分の十字架を背負って私に従いなさいとおっしゃいました。
And if you do, you will actually save your life.
そしてそれをするならば、実はあなたは自分の命を救っているんですよとおっしゃっています。
Because Jesus died on the cross, he took our sinsTo die on the cross for those sins.
というのはイエス様が十字架でかかったのは私たちの罪を背負って、 背負うために十字架にかかったからです。
And after he died, 3 days later, he rose again.
そして、十字架、私たちの罪のために死なれて、そして、埋葬されて、3日目にイエス様は実は、蘇ったんです。
And he rose with new life.
そして新しい命とともにイエス様はよみがえりました。そして私たちも自己欲とか自己中心的な思いを十字架につけて死なせることによって、今度は新しい命をとともによみがえります。
When Jesus said that you need to take up your cross and follow him, he was talking about identifying with your selfish areas of your life and lay them down.
イエス様が十字架を追って、私についてきなさいとおっしゃった意味は私たちが自分自身を吟味して自分の中に、自己中心的な思いや自己欲が支配欲があるそれが分かったらそれをイエス様の前に差し出してそれを捨てるということですね
Selfishness is very strong in our hearts.
自己欲とかまた支配欲というのはとても心の中に、強くあるものですね
We're born in selfishness, right?
私たちは自己欲を持ってまた支配欲を持って、生まれてきましたよね
Have you ever seen a small baby that was born that was not selfish?
生まれてきたばっかりの赤ちゃんが自己中心的でないっていう姿見たことあります
I've never seen a baby born without selfishness.
自己中心的でない赤ちゃん見たことありません
And as they grow, it only gets worse.
でもその赤ちゃんが大きくなっていくとそれがもっとひどくなります
Unless they learn to lay it down and let JesusRaise them up
その自己中心的な思い支配欲をイエス様に明け渡して捨てることがない限りその自己欲はもっともっと大きくなってきます
Paul reminds us in Philippians 2:3-4 He says Don't be selfish Don't try to impress others Instead be humble Thinking of others as better than yourselves
パウロがピリピ人への手紙の2章の3節から4節でこう言っています何事でも自己中心や虚栄からすることなく、へりくだって互いに人を自分よりも優れたものと思いなさい。
Don't look out only for your own interest, but take an interest in others too.
自分のことだけではなく、他の人のことも顧みなさい。
Have you ever talked with someone besides me who's only interested in themselves?
私以外にですね、もう自分のことしか頭にないっていう人と話したことあります
Sometimes when I go to America because I haven't been speaking much English, I just start talking to people and never let them talk.
アメリカに行くと、本当に久しぶりにこう英語でペラペラ話すことができるので、もう話が止まらない、相手が口を挟むことができないぐらい、もうペラペラペラペラ話しちゃうんですね。
Suddenly it feels like it's all about me.
ルーさん同じだって。そうすると、なんかやっぱり自分のことしか思ってない、もう私が中心っていうふうになってしまうんですね。
And I have to remind myself, hey,What's happening in your life?
だからそういう時に自分のことばっかり話しちゃいけない相手にもね、どうでしたか元気ですかって相手にも話をさせてあげなくちゃいけないなってことを自分にこう言い聞かせるんですね
Amen? I have to remember it's not about me I need to take an interest We need to take an interest in others if we want to defeat selfishness
その自己欲とか支配欲を打ち負かすためには自分のことだけじゃなくて相手のことも考えて相手の心も顧みなければいけません
And I mean taking a real interest.
それは本当に、心からですね相手のことに興味を示す、
oh, How are you doing, Michelle?
ミシェルさん元気
Oh, that's great. That's great.
よかったね。
Listen to what happened to me.
ね、私こうなったんだよ。
I'm not really listening. I'm just...Letting her think that I'm interested, but really I just want to talk about me.
そういう会話だったら元気、よかったね。でも自分のことを話し始めたら、結局ミシューさんのことはそんなに興味持ってない、もう自分のことを言いたくてしょうがないっていう心ですよね。
Jesus gave up his position in heaven to come down to hear our stories.
イエス様は天国にいたのにもかかわらずそこを去って地上に来て私たちのお話をストーリーを聞くために来てくれました。
He listened. He brought healing.
イエス様は耳を傾けます。イエス様は癒します。
He brought grace into hard situations.
そしてとても大変なところにも恵みをもたらしてくれました。
And when the religious leaders would say, hey, what about this?
そして宗教指導者たちがこれはどうですかってイエス様に言った
とき
に、そういうことは重要ではありません、重要なのは人々の人生に触れることです。
Jesus gave us an example both in what he taught but also how he interacted with others.
そしてイエス様は教えの中だけではなく、イエス様が実際にどのように人と関わったかということを通して私たちに素晴らしい模範を示しました。
And I believe if we will begin to say, God, I want you to be first in every area of my life. If we will begin to say, God, I want you to be first in every area of my life, we will see God do great things in our lives.
そして私たちが神様どうぞあなたが私の人生でまず第一の方でありますようにということができたら、私たちの人生の中に素晴らしいことが起こるのを見ることができます。
Many people say, God, I want you to be first in my life.
多くの人が神様あなたが私の人生で、第一になってくださいますようにと言うんですが、
But you don't understand what it's like where I work.
でもその後、でも神様あなたは私の職場がどんな状況か分かってないよ。
God, I want you to be first in my life.
神様あなたが私の人生において第一のお方でありますように。
But you don't understand my spouse.And I have to live with them every day.
でも神様、あなたは私の結婚相手がどういう人間か分かってない。あんな人と毎日生活しなくちゃならないんですよ。
We find many excuses to not put God first.
ですから口ではね、神様一番にって言ってますけれども、でもそう言ったとしても、でも神様を一番にしないという言い訳をたくさんね、言ってしまうんですね。
And we wonder why God's favor never seems to be quite.
そうしてると神様の恵みがこのように来てほしいと願っているのに来ない、なんでって思うんですね。
You don't know, understand what it's like at school.
もう学校がどういう状況か皆さん神様分かってない。
I'm the only Christian.
私学校で、唯一のクリスチャンなんですよ神様。
It's so hard.
もう本当大変。
Where isself in that.
そういうふうに言ってる限り、自己はどこにあるでしょう。
It's everywhere.
もうそこ全部ですね。
We're all thinking about self rather than thinking about God. I want you first.
そう言ってる限りですね、やっぱりいつも自分自分自己なんですね。
God,
神様一番ではなくなってしまっています。
I don't want to look just to my own interests. I want to be a person who looks to the interests of others.
神様どうぞ私が自分だけのことじゃなくて他の人も顧みて他の人に本当に心から興味を持つことができるように示すことができるように助けてください。
Sometimes we say, God, I want you to be first, but I'm really not ready to forgive that person.
神様私の人生においてあなたが一番になってほしいと願います。でも私はあの人は許せません。
You don't understand what they did.
彼らが私にしたこと神様あなたは分かってくれてない。
God, it hurt me so deeply.
もう本当に私を深く傷つけたんだ。
Well, did it hurt Jesus so deeply that everyone accused him of doing something wrong when he never did wrong?
イエス様は何も一つも悪いことをしなかった、罪を犯さなかったのに、人々はイエス様を非難したときにイエス様は 傷を受けなかったと思いますか？
Even before he went to the cross, heThey tried to throw him over a cliff.
イエス様が十字架につく前にですね、人はイエス様を崖から突き落とそうとしたということもあったんですね。
We're not looking, even when we have a person that's very difficult to forgive, we're still looking at us rather than saying, God, how do you see that person?
ですね、本当にこの人は許せないって思う人がいたとしたら、やはりその相手じゃなくて私たちは自分を見てるんですね。
You know what I tell people all the time is hurt people hurt people.
よく言うんですね。傷を受けた人は他の人をも傷つけてしまう。
Hurting people end up hurting other people because
傷ついている人は結局他の人を傷つけてしまう。その理由は
And what we don't understand is they're hurting inside.
その理由は彼らが心の中まだ傷があって癒されてない傷ついているから人を傷つけてしまうんですね。
And the only way they cope with it is by hurting others.
というのはもう傷がまだあって癒されてないから痛くてしょうがないからそれを対処するために他の人を傷つけてしまうんですね。
And if we would understand that, we would say, God, I want to see them how you see them.
だから私たちが誰かから傷つけられることがあったらその人を神様の 目を通して見てあげてあの人は私を傷つけたけれどもでもそのあの人は心の中で傷ついているんだろうなということを分かってあげる。
Amen. Sometimes we say, God, you just don't understand my life right now. I can't tithe right now because you just, everything is too hard.
ですね時々こういうふうに言う人もいるでしょう。私今本当に生活が苦しくて大変で、だから十一献金できないんですよ。
But when we say that,
でもそう言ってしまうとね
In any of these scenarios that I've been sharing,
今私が言った全こうシナリオを全部こう考えてみて
When we say that, we're actually saying, God, I really don't trust that you're big enough to take care of me.
そのような言い訳とかこのようなことを言ってしまっていると結局そのことが意味していることは神様はあなたには私をケアすることが私の面倒を見ることはできないって言ってるんですね。
God, I want you to help me, but I want you to help me my way.
神様は私はあなたに助けてほしいけれども私の方法で私を助けてよ。
And it still becomes about self.
っていうことは私の方法だから結局自己でしょ。自分で私が中心なんですね。
God, life is just too hard, God. You don't understand.
もう本当に人生大変。神様その大変さ分かってくれないでしょ、あなたは。
But really what it is I don't want to give up control.
でもそう言ってると結局そのことが意味していることは私は自分の人生を支配していきたいその支配権を手放したくないということですね。
God, if I give up control, someone might take advantage of me and hurt me.
もし私の人生をコントロールしていくことをやめてしまったらその支配権を手放したら誰かが私のことを傷つけるかもしれない。
Yeah, they might.
そうですね、もしかしたら傷つけられるかもしれません。
Did they ever try to take advantage of Jesus?
でもどうでしょうイエス様はどうでしょう、イエス様に関してはどうだったでしょうか。人々はイエス様を利用しようとしたでしょうか。
Sometimes people took advantage of Jesus.
時々人はイエス様を利用しようとしたんですね。
But he surrendered his life and he said, Not my willBut your will be done, Lord.
でもそのようなイエス様は私の思いではなく天のお父様神様あなたの御心がなりますようにと祈ったんですね。
Jesus said in Matthew 22 He said You must love the Lord your God with all your heart all your soul and all your mind.
そこでイエスは彼に言われた心を尽くし思いを尽くし知力を尽くしてあなたの神である主を愛せよ。
This is the first and greatest commandmentA second is equally important. Love your neighbor as yourself.
これが大切な第一の戒めです。あなたの隣人を、あなたの隣人を、あなた自身のように愛せよという第二の戒めもそれと同じように大切です。
Can we say today, God, I want you to be Lord over every area of my life?
今日このことが言えるでしょうか。神様どうぞ私の人生のすべての領域においてあなたが 主人となってください。
Can we start the process?
そしてそのためのプロセスをに入り始めることができるでしょうか。
Building strong relationships.
そしてまた強い人間関係を築くというプロセスに入ることができるでしょうか。
Can we do it?
できますか皆さん。
Do you want to do it?
やりたいですかそれを。
Amen. Let's stand up. Let's pray.
お立ちください。一緒にお祈りします。
Oh, God. Help us to be like Paul.
天のお父様どうぞ私たちがパウロという人のようになれるように助けてください。
He said everything else is worthless when compared with the infinite value of knowing you.
あなたを知ることの価値を考えたときに 他のすべての事柄は意味を価値をなくしてしまいます。
He said, I have discarded everything else.
私はすべてを捨てました。
Counting it all as garbage.
それらすべてのことは塵やくたであると考えます。
So that I could gain you, Jesus.
それらすべてのことをゴミだと考えて、それによって私があなたを得ることができるように。
And become one with you, Lord.
そしてあなたと一つとなれるように。
Lord, help us to enter into the process and become one with you.
そして、あなたと一つになるプロセスに入れるように助けてください。
Lord, let that be our cry.
それが私たちの心からの叫びになりますように。
That everything that shouts self would become garbage in our lives.
自分自分と私自己という思いからを引き起こすものをすべて、捨てることができますように。
And everyone said,
皆さんこれを言いましょう。
Amen.
Amen.
Amen. God bless you.
神様の祝福がありますように。
If you need prayer this morning,
祈りが必要な方は一緒にお祈りしましょう。
Otherwise, God bless you.
神様の祝福がありますように。
Hopefully, we'll see you online. Through Facebook and other media.
そうですね。すみません。今日、今月は交わりランチがありませんので、これで、終わりになりますけれども、皆さん。